それでは今日の言葉です。ヨハネの福音書の27章の37節を37節、イエス様を信じて3年ぐらいの時代ですけれども、もし、手が、罪を犯すならば、その手を切ってしまいなさい。目が罪を犯すことはあったが、目を切り出しなさいという、厳しい言葉があるんだという意味ですね。もしそれが、本当ならば、そうしてくださいと願った祈ったものであります。でも、実際に、年を得て、どんどんどんどん、自分の言うものを全部、神様が、取られているなというふうに感じております。その分だけまた、恵みを受ける人がたくさん増えているんだなということで感じであります。去年の12月でありましたけど、曜日に入りました。検査入院でありますけれども、そうしましたら、そこの主治医の方がですね、すぐにその晩、訪問してくださいまして、家族は何言いますか、家族を呼んでください、子供は何言いますか、子供2人いるんやったら、子供は全員に、とにかく上で10代の家庭がありますということをおっしゃいました。そうしましたら、また先生が主治医が来る人ですね、そんなに病気が悪くないので、状態が悪くないので、先のことだけ返しますということをおっしゃいました。まあ、最初の言葉にありましたように、どちらかといって人間の力が及ばないところの病気になっているということをおっしゃいました。ですから、今生かされたのは神様が、人間ではどうしても回復することができない、そういうのここにですから、日々何がどうなっているかよくわからないけれども、体が不自由な重さを感じる日々です。ですから神様が生かしてくださる、神様が守ってくださることを信じる信仰の中に今も生かされているという、そんな感じであります。周りの方々には非常に迷惑をかけているかもしれませんけれども、そういう状況の中で信仰をしっかり持続させているということを言っています。今日の言葉はヨハネの7章の24節から、7章の37節から39節に、ヨハネ、はい、ではご一緒にお願いします。はい。さて、バテロの終わりの行為の時にイエスは立って応援してくれました。誰でも歩いているなら私のもとに来てみなさい。私の信仰の世界をやっているように、その人の心の底から元気の水が流れているようになる。これは、イエスを信じる者が、その人の心から流れている姿勢を全く行動されるのである。イエスはまだ影響を受けているのだと言うので、御霊はまだ心から消えなかったのである。世界の国々では、孤独って、バスガイはそこからさ、もう注意して、教育に、専念しております。教育に力を入れて、それはその国の勢いが、その国の教育水準にあるからであります。ですから、今日社会の国の水準といいますか、文明の尺度は、その国の頭脳の状況だということが言えると思います。私たちがイエス様を信じて神の国を入るという信仰の世界も頭脳の問題であります。人々はより多くの、聖書の知識や、神学的な知識を持つことによって深い、信仰の世界に入るようにこのように考えております。もちろん深い信仰に入るためには、聖書の知識も、この神学的な知識も必要であることは間違いありません。でも、信仰の世界におきまして一番最初に、一番大事なことは聖霊様のものであると思います。信仰とは聖霊の働きによって始まり、聖霊様の導きによって成長させられ、 聖霊様によって完成度を導かれていくものであります。例えば天地創造の話を見てもそう書いてある。その時の章の一節に、初めに神が天と地を創造し、地を形など何もあるのか、何が青いなら水の上にあり、神の霊は水の上を歩いて動いている。ですから、この天地創造の話の6日間で創造された時も、実際に働いていらっしゃったのは神であり、またイエス様であり、聖霊様だと共にいる。そして特に聖地創造の技を叩き合う世界に創造したのは聖霊様だと共にいる。またマルコの福音書の1章の10節に、イエス様の福音も聖霊によってなされたものであります。そして水の上から上がられると、すぐその時天が晴れて、御霊が鳩のようにご自分の自分の上に下られるのをご覧になった。イエス様がバプテスマのヨハネを通してヨルダン川で洗礼を受けられました時に、手が開け、そして御霊が使えたと同じになります。テブリクトの手紙の中で、4章の15節、まあ、これから、読んでいきますのは、イエス様が福音を語る時に、聖霊様の導きの中でこの福音を語られた内容です。ヘブルの4章の15節に、私たちの大祭司は私たちの弱さに労働できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての罪で私たちと同じように心にあります。まあ、これにして、イエス様は聖霊様に導かれて神の技をするなさいました。ですから、癒しを語る、福音を語る、そして私たちと同じように生活をするということは、全部聖霊様に導かれて、神様の御業をなされたものであります。このように、ルカの福音書の中に、最後に同書の中に、十字架に作られたも聖霊様を呼んだものでありますし、その命を差し出した続きも聖霊様によって支えられて、そしてイエス命を捧げることができました。ルカの4章18節に、私の上に主の御霊をおられる、主は貧しい人々に福音伝えるようと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、捕らえる人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために聖霊を入れている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。ですから、イエス様の福音の働きは聖霊様によって働き、聖霊様によって支えられた働きであることをあると言っても可能ではないと思います。そしてルカの4章にありますように、イエス様は十字架について最後に死を体験し、3日に逃げたと書いてあります。聖書の中にはエペソ書の中にこう書いてあります。神は全能の力、すなわち精霊の力を働かせて、読みからイエスを蘇らせた、3日目に蘇らせたと、そして天上天下の天下のこの地上のあらゆる権威と、みんなの名の上に置かれたと、このように書いてあります。このようにしてイエス様は十字架の道を歩まれたんでありますが、福音の最初から最後まで十字架に使われるその寸前まで、聖霊様によって働きをなさったようです。マルコの福音書の1章の12節に、御霊によって、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやった。これはだいぶ前の話でありますが、次ですね、マルコのヨハネの福音書、エペソの福音書、一章の二節、神はその全能の力をキリストの人に働かせて、キリストは地上の中へ埋め出して、天井においてご自分の右の力を使わせて、天井のこの地上の遥か上に出させたと、このように書いてあります。これにして、文字は、次の次、ヨハネの6章23、63節の御言葉は実現いたしました。命を与えるのは御霊です。 肉は何の益ももたらさないというのが、クレタの現実になります。ですから聖霊様に導かれて、また福音の働きは聖霊様に導かれて、そして聖霊様によって完成したというふうに、今年に聖書は私に教えています。今年にして、私たちクリスチャンがありましたのを、そのまでの頭で理解したことを信じる方を、理解しなければ信じないという、そういうような信仰生活を、しているならば、この聖書に書いてある預言者様の働きを全然理解することはできません。神様の働きは神の御霊によって、これを理解しなければ、理解することはなかなければ、頭の信仰と心の信仰というのがあるんですけれども、多くの人々は頭で理解している頭の信仰で、全てが成り立つというふうに考えます。その結果として頭の信仰を求めて、聖書の知識を求めて、神学の知識を求めて、そして迷った信仰生活を余儀なくされております。しかし私たちは聖霊様によって心の信仰を持たなければ、頭の信仰とは、信仰ではなく心の信仰、要するに心で感じる信仰を持って、信仰生活を成していかなければなりません。例えば頭の信仰とは言うのはどういう信仰かと具体的に申しますと、聖書の御言葉を読めば、すぐに得ることができるそのような信仰です。太陽が毎日東から昇って西に下る、西に入る、西に当てる、それから天体の動きの知識があり、過去のデータの知識によってすぐに信じることができます。今晩寝れば次の日は軽くまた目を覚めるというのは当然です。飛行機が空中を飛ぶ、なかなかそれが分かりませんでしたけども、空中を飛ぶことができることも聖書を読むことによって理解できます。合理的な知識によって理解できることについて信仰を持つことができるのはこの頭の信仰であります。でも頭の信仰、その信仰によってはその知識の知恵によっては、イエス様が聖書が天地創造は6日でできたと信じることはできません。頭で理解できます。またそれにイエス様が、少女マリアから生まれた、これも信じることは頭では理解できない。またイエス様が3日目によみがえった、よみがえって今も生きていらっしゃる、これも頭で理解しようとするならば理解することはできません。しかし聖書は、6割は、半数はですね、頭で理解でき、また半数は頭で理解できない、心で感じなければならないことが私の中に書いてあります。時間が15秒止められた、歴史によって45秒止められて合計10分止まった思うことは理解することはできません。しかし過去で実証されたところによって1分全世界の時計が止められた、聖書に書いてある出来事が本当だということを証明した会社もいらっしゃいます。このようにして心で信じる信仰を私たちが持って信仰生活をしなければ、聖霊様によって与えられたこの信仰を持たなければ本当に聖書を信じることはできません。どうしたら頭で、心で信じる信仰を持つことができるか。最初の面には、自分の生活を神様中心の生活に変えなければなりません。頭の中には、私たちの頭の子孫であります、私たちの頭の中には、自分中心的ないろいろな知識と知恵が、また感情が私たちの中にあります。このように自分自身の自分中心に動いてた生活をしている、そのことをイエス様は信じたから、イエス様中心に自分たちの生活を変えていかなければなりません。最初の人間アダムとエバは、そういう意味において、神様を中心にして 神様を中心にしてエドの園を中心にして、そしてその周りで生活をしております。それから、サタンによって蛇によって騙されて、サタンによって騙されて、神様中心の生活から自分中心の生活へと変えられて、神様を一番にすることが自分を一番にする生活に変えられているときに、エナの今度から追い出され、全世界呪われた世界になっていきます。ですから、神様は祝福に使うことを決してお許しになりません。例えば、神様が作った一番素晴らしい存在でありました、ルシュアという大聖者がおりましたが、ルシュアは地に反逆をして、神様に反逆をして、地を育ててしまいました。このように天使であっても、このようにですね、神様の主権に逆らうことをお許しにならないんですね。ですから私たちは、イエス・キリストを信じる私たちは神様中心の生活に自分自身を変えなければなりません。学校に行って来年は就職しなければならないときに、もうすでにクリスチャンだと言いました。学校出て卒業して社会に入った時には神様を中心にすることは非常に難しいんではないでしょうか。このまま就職しないでどっか山の中に入ってクリスチャンとして一生を得た方がいいのかなとこのように思いました。まあ聖書の中にはどんな時もどんな職業についても神様が忘れてくださった重荷は負えない荷物は一つもないし残ればとして神様がいらっしゃるということを聞いたときに勇気を持って箱の手に参りました。そうしましたら道がどんどん開けて開けてクリスチャンも喜ばれてクリスチャンで生活を教会中心にしているクリスチャン生活がありましたけれども、それを理解する社長さんが出てきて職場が恵まれて修復することができました。このようにして神様を中心に生活をするときに道が開けてくる、これを社会の中で解決いたしました。そして最後にはこんなに神様が一番ならば素晴らしいならば神様を中心に生活する PC24 時間のフルタイムに行くのもいいかなというふうに考えて、そして導きがあって献身することができました。ですからイエス・キリストは私の生活を変えるためにこの地上で地上にいらっしゃいました。そして十字架を通して御業を成して私たちがその罪から解放されて新しい生活をすることができるように道を開いていくことになりました。第1ポイント15章の45節が41節の中に最初の人、アダムは生きたものだと書いてありますが、最初のアダムは生かす生きたまとなりました。最初の港が鉄の子でものであり、生きたまのものでありません。生きたまのものは後に来ました。45節を見ますと、最初の人はアダムは生きたものだって私に命を与えました。でも、最後のアダム、すなわちイエス・キリストは、生かす私たちの霊を生かす御霊となられたとこのように書いてあります。ですからアダムは命を与えたんですけども、私たちは命を継承しましたけども、イエス様は私たちの霊を生かし神様に生きるものとして私たちを新しく作り変えてくださいました。このように聖書ははっきりと教えています。ですからイエス様を中心とする生活に自分の生活を変えなければなりませんし、またそういう力をイエス様は助けて私たちにくださいました。支援の約束って料理は全然できていませんけど、支援の約束でも100点の4節と5節をお読みしますと、主は全ての支援隊が出ている人々のために正義と裁きを行われる。あなたの命を穴から洗い、あなたに恵みと歩みとの冠をかぶらせ、あなたの石を夜の露で満たされる。あなたの傘は足のように新しくなる。ですからイエス・キリストを信じるときに アダムの命で生きるのではなくて、キリストの命によって生かされるものとならなければなりません。と同時に、私の生活もそれにふさわしいように、神様を中心に生活をする生活に変えなければなりません。その時に、聖霊様が働いて、私の生活を祝福し、そして天国へと導いてください。第一番目に頭、心の信仰を持つために学ばなければならないことは、御言葉を多く学んでいただければなりません。まあ、聖霊様はこの聖書の御言葉を離れて働きをすることはおできになりませんし、神の御心にかなうことだけを聖書を通して私に導きを与えてください。ですから、聖書の御言葉はたくさん、聖書の目録に公開され、分かっても分かるとも聖書と言うください。そして必要ならば、聖霊様が私たちに、それを思い出させてくださると聖書の中に書いています。ですから聖書の御言葉は神様と私たちをつなぐ一つの柱のようなものがありまして、私は困った時に御言葉を思い出させてくださり、そして神の思いを私の内側に示してくださいます。ですから、理解しようか理解しないという、これが、神様の御言葉を知る、神様の言葉を知るという意味において、聖書を多く学ばなければなりません。信玄の文章の中にこういう言葉があります。我が声を私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て、見出すものやそれが命となり、その全身を健やかにする、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉がこれから湧くと聖書は教えております。ですから、聖書の御言葉があれば、神様の御心を知ることができる。でも、聖書の御言葉を知らなかったら、神様は御心を教えることができないから、自分の考えで昔の生活をしてしまうんですね。ですから、まともな生活をしないためにも、頭で、心で信仰を持つためにも、聖書の御言葉はたくさん、言語として神様の御心を知るためには、学んでいかなければなりません。第3番目に、心の信仰を持つために、正しく聖霊様を迎えなければなりません。聖霊様は助け主だと書いてあります。もう一つの、イエス様に代わる助け主だと、イエス様と同じ助け主だと書いてあります。あらゆることに関して私に教え、導き、そして励ましてくださると聖書の中に書いてあります。ですから聖霊様が私たちの周りに、私を導くそのことを私たちは自分で考えて、妨害しないようにしなければなりません。私たちを助けてくださる聖霊様が私たちを支えてくださり、私の信頼となってくださる、前進となってくださり、私たちを導いてくださることを私は しなければなりません。神の御霊の聖霊様は、私たち以上に今地上のことを知っていらっしゃいます。私たち以上に知識を長けていらっしゃいます。そして私たち以上に、長くの、この歴史を見ていらっしゃいます。ですから私たちが忘れたような出来事に関しても神の御霊の聖霊様は全部それをご存じでいらっしゃいます。以前話したように、最初の2、3年はよく祈りましたね。そしていらん、なくしました。出させてください。嬉しくください。人間愚かなもんだからすぐに忘れてしまいますけども、思い出させてくださいとよく言います。じゃあそうしますとよく見つかるんですね。嘘のものがなくなったものが教えられて見つかる。で何回かしたうちに神様がですね、おっしゃったことは、物質的なものはもう洗ってとって十分だ。これから求めるのは霊的なもののために祈りを捧げるべきだ。こんなにおっしゃいました。 ってそう考えたらですね、物質的なものは求めたものをそれを使えば何もなってしまうし、この地上を去るときにはこの物質的なものは持てることはできないし、この物質的なものはその日その日が足りるとこのように聖書に書いてあるので、物質的なものに対してはもう神様が備えてくださるから、あえて求める必要はないというふうに思いました。ですから、日々の糧を与えて出てください。日々の糧を与えられている、うん、嘘物を出してやってください。別になかったも言えるから嘘物をそのなくしたんでしょう。対して求めるものがないんですね。この治療を受けるために私たちが必要なものがあんまりないんですね。でもそれ以上に神様の御心を求めて祈る、神様の御業を求めて祈ることが大事だということは教えられました。それから祈りがかかって、その意味でも言うのに神様の御心を出してください。神様の御業を、御業のままに導いてください。必要とは必要であるならば、その必要を満たしてくださいと祈る、委ねる祈りに変えられました。これに神様中心に自分の生活を変えて、聖霊様に導きを求めて、祈るようになりました。ですから信号書運転しときに会社の今日聖霊様一緒に行きましょう。そして信号をまっすぐ行きますけども、私はまっすぐ行ったけど聖霊様は右行きますか、左行きますか、まっすぐ行きますか。自分で聖霊様の働きを妨害しないように努力をするように祈りをさせるようにしました。このように聖霊様を正しく迎え入れるというのは、励ましてくださり、慰めてください、そしてまた信頼にあって、また後になって私についてきてくださる聖霊様の働きを妨害しないように、委ねて生活をするようにしました。第4番目、決して失望しないで祈る器にならなければならないと思います。聖書の中には長く祈った人は長く多く祝福を受けることができます。私たちは自分で時間を定めて祈ります。何月何日までに、また何日までに祈りを聞いてくださったら信じます。そうではありません。私たちは神様を中心として生活をしなければならない。私たちを中心にして神様を判断するではなく、神様の御心に従って私たちは導かれて生活をする。それが私たちの本来の姿であると思います。ですから、そういう意味において私たちは失望しないで、神は必要ならば与えてくださると信じて、必要でなければ与えてくださらなくなると祈りを整理をしながら計画をしなければいけません。私たちは神様を中心にすること、そして御言葉をたくさん覚えること、それで言語、神様の言語として聖書の御言葉を利用すること、それから第3番目は聖霊様を正しく迎え入れること、で第4番目は忍耐強く祈り続けなければならない。この4つをしっかりしたですね、心の信仰をいただいて、頭で理解するんじゃなくて、ここで感じたままに聖霊様に導かれて、生活する習慣をつけてまいりましょう。先ほど証しをしましたように、頭で考えることはなかなか言葉にないというのが若干あります。でもそれも、生かされている限り、証しができるということは非常に大事なことは出会い、出会いできることは素晴らしいことだなと最近思うようになってまいりました。では、祈ります。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたは真で当然であり、またなくてならぬ言葉を通して、私たちを生きたものと作り変えてくださいますことを感謝いたします。本当の意味で、御心にかなうものとして私たちを日々イエス様の姿にと作り変えていてくださることを感謝します。主の御業を信じます。またありとあらゆる悪しきものから私たちを守ってください。神様の御心に従って 宮沢を立ててくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。